はい、水曜日になりました。アフターシックスジャンクション2、うないさんよろしくお願いします。
田丸さんよろしくお願いします。
ね、直前までね、はい、君たちはどう生きるかをどう見るかでね、
はい、
激論ね、
もう激論、
激論というかなんというかという感じでね、まあ、今日は井上俊之さんをお招きしてですね、実際今その中のね重要なシーンを書かれている、はい、まさにレジェンドアニメーター井上さん、うん、まあ普通にこうやって番組何度も何度も来ていただくこと自体が本当に驚きなことでございますが、うんうん、はい、はい、お話を伺いたいと思っております。まあちょっとね、オープニングこの後あのクイズゾーンなんかもありますんで、はい、あれですけどね、うないさんはどうですか、最近お忙しいんですか。
うん、そうですね、最近ちょっと仕事で忙しくって、うん、あんまりゲームとかできてなくて、
先週僕ちょろっと言いました、先週まだパリから帰りたてでって言いましたけど、はい、早速ゲームだこができているっていう、
あ
のライズ・オブ・ローニン ね、はい、光栄が出している、まあ、幕末が舞台で、うん、なのであの坂本龍馬やら何やら、はい、まあ、出てくるんですけども、うん、まだ私途中ではありますが、うん、まずあのキャラメイクできるんですよ、例によって、
はい
はい、キャラメイクっていうのはその自分のキャラクタープレイヤーキャラクターを、まあ、好きなこう容姿にできるわけですけども、うんうん、はい、あのまあ、例によって私は自分に寄せてるわけですよ、はい、でまあ江戸末期なんでサングラスっていうアイテムは今んとこないんだけど、はいはい、メガネとかぐらいは手に入んないかなと思うけど、まだ手に入ってなくて、そうそう、メガネかけてるキャラクターもいるし、はい、あのそんぐらいなんとかなんねえかなと思うんだけど、うん、あのまあ、自分に寄せて最初ね、今回あんまりちょっと失敗したらうまくいかなかったなと思ってたんですけどね、微調整を重ねるうちにだいぶ来ておりまして、その私今ほとんどほぼ歌丸本人がですね、はい、まあ、まあ、江戸の町というかな、まあ、京都から今江戸に移ってすごいマップやっぱ広くって、うん、そうそう、最初京都だったのその江戸に移ったらまだこんな広いんだみたいな感じで、うんうん、あのすごいやりごたえあるし、うん、あとやっぱその実際の幕末の歴史でもペリーが来て、はい、最初に戦う相手ペリーなんですよ、
すごい
ですね、先週言いましたけど誇張されたその幕末なんで、うんうん、何が誇張されてるってペリー爆発よっていう
ペリーって戦闘要員だったのみたいな
忍びの里で育った、まあ、主人公、はい、プレイヤーキャラクターともう一人相方がいるんだけど、はい、その2人で襲いかかるんだけど、はい、まあ歯が立たないんですよ、
さすが。
で後にそのペリーとは、うん、あの私そのプレイヤーキャラクターはちょっと仲良くなって、うん、ペリーが俺ん家に訪ねてきたりしますんでね、はいはい、でペリーに贈り物とかしてだいぶ気に入られてますけども、まあそんなのもあったりするんだけどさ、
結構ペリーも長居するんですね。
ペリー長居します、うんうん、ペリー結構長い間家にいますね、いろんなもの送ったりしてますけど、でね、うん、あのポイントはやっぱその実際の、まあ、いろんな登場人物出てくるんですね、はい、
江戸の表現とかも実際に存在する地名とかも出てくるんですか、
うん、もちろんそのだからそれこそなんだ小石川だとか牛込め、うんうん、まあ、ちょっとその地区のその塩梅広さとかはさすがに東京全体のスケールはね、うん、あれですけど、でもまあ、 あのちゃんと江戸な感じでこう再現されてて、で問題はそのやっぱ一応実際の幕末の歴史の流れでいくんで、まだ全然僕序盤なんですけど、あの歴史上の出来事に関わってくるんですよ。私あの昨日のプレイでですね、はい、あの桜田門外の変桜田門外の変、俺下手人でした。
起こしちゃった人、
俺が手を下してます。俺がいい対応を、
あらららら
いい対応をやるかどうかのジャッジは俺に任されてて、やっぱそういう時に私どうしてもね、歴史を書いてはいけない、歴史を書いてはいけない、いい対応なりの考えがあってやってるのは分かりますが、でもいろいろちょっと私も個人的な恨みも重なってますんで、やらせていただきますって感じでね、私が下手人だったっていうね、ことですよね。ま
あ、それあれ、うん、殺さないっていう、
あのね、一応ね2つ分かれるんだけど、殺さない、選んでも大筋では多分ね途中
でも誰かがまたやりに来たりとかして、
そうそうそう、あの、うんうん、ハリスってさ、あの通商条約を結ぶ人いるじゃないですか、はい、少年、うんうんうん、ハリスとか言ってハリスも、ね、と戦ったりするんだけど、うん、ハリスもねやってやろうと思ったんですよ、うん、このあの上位だなんつってね、
はいはいはい、
なんだけど、まあ、結局通商条約は結べたから大筋では変わらないようにはなってるんですけども、でもあの各藩の的佐藩がいて薩摩藩がいて、はい、そのお互いのそのパワーバランスみたいなのもなかなかね微妙に動かれててね、その間をやっぱりこの、 あの元忍び出身として、うん、みんなに一目置かれる存在としてなんか渡り役、なかなか面白いですよね。そんな中ちょっとうっかり私ちょっとテロリズムに手を迫めてしまいまして、本当にね、とかで非常に楽しい、
面白いですね、
結構面白 い、 いやあのオープンワールド好きな人は特にやりがいあるかなということで、ね、猫ちゃん集め、選手もちょっと言いましたけど、猫ちゃん集めもあるかなと思ったら犬ちゃん集めも、
どこまで描かれるんですか、戊辰戦争とかで、
そこまで行くかね、どうだろうね、うん、まだ全然序盤なんでね、明治維新ぐらいまででも行くのかな、やっぱね、はい、非常に楽しんでやっておりますというね、はい、まだその江戸城がドーンってあるんでね、はい、あのあっちのあたりはまだちょっとまだ中入れないんでね、さすがにちょっと一浪人にはなかなか入れる場所じゃないんでね、はい、
うん、じゃあマミーディさん、
あ、そうだね、
たまんないんじゃないですかね。
そうだね、マミーディ昨日あの打ち合わせしたら、あのいわゆる某 TFM で打ち合わせしたら、はい、あの皇居の方向かって、あの江戸城がこの角度から見れる場所はないですよ 江戸城って言わないでくださいってね、ありましたけどね。
見えるって言ってましたもんね。
そうそう、まあまあミニーさんにも、ね、そうそうそうそう、進めておきましたんで、うん、ぜひお時間できたらうないさんにもお勧めしたいあたりでございます。はい、ということで今週はですね、まあ、ずっとやっているあの名企画、
月カード来て、
1週間クイズ、ついに第3問目、ついに今日の出題あたりでですね、正解者が出るかというあたりで、う
ん、確か前回 3日目で出たか、うん、
3日目は
違うか、4日目かな、
いやいやいや、3日目、だって、あ、違うか、前は5日間だった、
そう、月火水木で、木で出た気がした、
そうかそうかそうか、
そうだ、じゃ
今回は4分割だから、うん、今日が臭いって、
まあ、今日じゃないですか、
でもね、モビーさん曰く、うん、昨日の時点でクイズものなど出ててもおかしくないって言ってるんですけど、さあ正答者はすでに出ているかどうかも含めてこのオープニングでお話しして、はい、そうそう、3日目の出題もしていきたいと思いますんで、始めたいと思います。
アフター6
ジャンクション2、
まるでウィンターソルジャーにグレムリン2、ダークナイトに帝国の逆襲級、一作目超えたパート2にアップデート中、未だ成長途中、未知なる何かあなたにクエスチョン、知れば知るほど湧く次のクエスチョン、赤坂からまた探求しよう、アフターシックスジャンクション第2章、レッツゴー。
4月17日水曜日、時刻は今夜10時6分です。ラジオでお聞きの方も、ラジコでお聞きの方も、そして YouTube でご覧の皆さんも、そしてこの水曜日に限っては Twitch でご覧の皆さんも、こんばんは。アフターシックスジャンクション2、通称アドロック2、パーソナリティは私、ラップグループライムスターの歌丸です。そして
水曜パートナー、 TBS アナウンサーのうないりさです。
はい、ということで、ちなみにあれですよね、マイゲームマイライフのイベントやりますよっつって、うん、
ね、
はい、もうチケットももう特に完売いたしまして、ということで、これメールもいただいてるんでご紹介しましょうかね。世界の岩本さん、歌丸さん、うないさん、こんばんは。
こんばんは。
先週告知いただいたマイゲームマイライフのイベント、無事にチケット取れました。で、皆さんチケット取っていただいたことで、完売確定いたしました、うん、ということでございます。発売開始された翌日の8時過ぎにアクセスし購入しましたが、うないさんの X を見ると、その後 数時間後には完売されていたそうで、さすがの人気を感じました。ありがとうございます。今公表されているのは会場と開始時間のみですが、どのような内容になるのでしょうか。せっかくの生イベントですので、歌丸さん、うないさんの生チャレンジや、以前エレベーターアクション、あるいは空手道など、ね、はい、歌丸さんがうないさんおすすめの、うん、私がおすすめのレトロゲームを紹介したことがありましたが、楽しい企画を、期待しております。うなぽんの魔界村リベンジでも結構です。
大丈夫です、うん、
きつい、ね、当日書籍を持って楽しみにお二人に会いに来ます。サイン会がありますので、ということでね、うん、そうなんですよね。こちらちょっとね、ゲーム画面の権利関係のクリアなんかもありまして、はい、配信とかもないしということで、うん、まあ、様子はね、皆さんにお伝えしたいと思いますが、はい、先ほどちょっと打ち合わせしまして、はい、まあね、ちょっと楽しみにしていただきたい。特に皆さん、早めに入場されることをね、うん、お勧めしたいですね。イベント時間がそんなに長くないためですね、うん、ちょっと時間がいるプレイのやつはもう早めに始めてようかなっていう、
会場温めておこうかなと、
会場温め役をちょっと私やろうかなと思ってます。初めにね、
人がやる、
温め役やろうかな、うん、いや、集中して見てもらうと、ちょっとみんなイライラする可能性があるプレーの仕方しますのでね、うん、
はい、
私、歌丸がいかに卑怯なプレーをしているかという件をね、ぜひ皆さん、ちょっとオープニングからね、楽しみに、やったらね、これいつだっけ、アクションのイベントはね、忘れちゃいました。
マイゲームマイライフはですね、うん、は
い、ま、私ども自分たちのね、メール、あれをね、把握していない、
カレンダー、
5月11日、
そうですね、5
月11日、はい、
5月11日。
ということで、ちなみに同じ場所ですよね、ロフトプラス9でですね、今週金曜日にですね、ライムスターの、日本武道館の、うん、はい、映像を見ながら、副音声を、ね、酒飲みながら撮ろうじゃないかといういつものですね、うん、ブルーレイとかソフトの中ではやっていたあれを公開イベントとしてやるんですけども、こちら、もう現場のチケットは、まあ、速完で、はい、本当になんか30秒とかで売り切れちゃったみたいなんですけども、配信もいたしておりまして、配信チケットもこちら発売しておりますので、ライムスタートークイベント公開のミーティング2024、こちらワウワウの配信でで、やりますので、ワウワウ在庫の特設ページでご覧いただいて、ぜひ皆さん、うん、こちらもしたら、あと武道館のライブの様子も配信で見られますから、来られなかった方とかね、もし見て、お越しになっていただいて、またあれ見たかったなというの見返したいなという方は、ぜひこちらをちょっと参照いただければと思いますと、うん、さあといったあたりでですね、
さあ、
う
ん、3日目がやってきました。
ございます。まあ、いわゆるね、ラジオ界的にはスペシャルウィークなんてことをやっている中で、うん、我々も負けじとやっておるこの企画、ついに恒例企画となりました。こちらをお送りしましょう。題して1週間クイズ、本日は3日目。 ということで我が番組皆さんね、この春から7年目に突入、感謝の気持ちを込めまして、うん、まあ、プレゼントを用意しておりますと、プレゼントは私のパリ土産でございます。日本映画100年史というドスンした本を、ね、うん、第一等といたしまして、あとは男はつらいよ全50作品の、まあ、ブックレットみたいなね、うん、はい、こちらを2等賞、そして3等賞はパリ日本文化会館のうちわ、こちら2名様、計4名様に、まあ、4着先着順でこう当たりますよと、うん、ただですね、そのつまらんクイズなどをやってですね、皆様のこうメールを用意し、ね、はい、メールのお手をね、お手を煩わせて、そんなクソつまらんね、あのクイズをやったりするという、そのような暇は我々にはない、というか、うん、リスナーの皆さんのその知的水準との低く見積もってるような、そういうことはやりたくないということで、1週間クイズ、我々の恒例企画第2回となりますね。昨年やりまして大好評いただきました、うん、1週間クイズとは何か、まあ、早押しクイズです。ただしこの早押しクイズというのは出題がですね、1週間、まあ、この今回の場合は4日間に分けて1つの問題を出題いたします、うん、分かった時点でメールを送ってください、
はい、
先着順で正解者とさせて、うん、まあ、4名様までがプレゼントとなるわけですね、ということで、つまりその、早押しクイズのちょっと引き伸ばした版ということになってるわけです、うん、昨日までで2日分まで来てるわけですけどもね、モビーさん曰く昨日の時点で分かるんじゃないか、分かる人はって言ってましたが、昨日の時点では正直まだゼロでございます。まだいないということで、今日あたり確かにうないさんおっしゃる通り、うん、出るかもしれません。
だってもう明日で全部の問題が出るわけですから、そうですね、まあ、7割ぐらいはもう今日開示されるわけですよね。
そうなんです、そうなんです。ということで、ぜひですね、歌丸 @tbs.co.jp 歌丸 @tbs.co.jp まで本日ね、これから読み上げたちに分かった時点で送ってください。出題者はバンドスクービードゥのドラマ、モビーさんでございます。プロのクイズ作家でもございますと、で正解者が1名出た時点で放送中でも正解者が出たぞという速報を出します。正解者が出たということ自体がもうヒントですよね。つまり そのこの時点の情報でも分かる人は分かるんだってことですからね、うん、もちろんネット検索等いくらでも調べていただいて、うん、結構ですよ、図書館行ったって結構ですよということです、前回の1週間クイズでは3日目の放送終了後に確かに正解者が出そうって、うん、でも前回はそうか5日間あったのか、
うん、
ね、
うん、
というんかな、4日、あれどっちだっけ、前回も4日でした、
前回も4日
だからやっぱ3日目に出かけちゃう。うんうんうん、ということで今日は超重要なので皆さん心して聞いてください。 YouTube でご覧の皆さんもね、ということでいきますよ。じゃあこの前2日分の私読みますね。
お願いします。
でその今日の出題はうないさん、
はい、
読んでくださいで、ね、いきますよ。まず月曜日に読んだ問題文出だしはこうです。1789年7月14日続けて昨日読みました。1789年7月14日フランス革命が勃発し再びフランスの首都となった。さあここまでが問題でした。さあいいですか皆さん、いきますよ。それに続く3日目の問題文はこちら。
パリが1956年に初めて
結構絞ってきてますねこれね。さっきなんかうらいさん打ち合わせの時ね、私分かったかなんか言ってましたよね、うん、
ちょっと最高してます今。
え
ちょっと最高中、
最高、
うん、もう一度考え直してます。
お手つきなしですよ皆さん、うん、皆さんの、本当にそこはね、あのリンリンに任せますけども、一人一通ルールとなってますんでね、すでに送った人はもう二度と送らないでくださいよ。
うん、
もう一回言いますよ。1789年7月14日フランス革命が勃発し再びフランスの首都となったパリが1956年に初めて、
うん、
パリがですからね。
このこういった問題で、うん、全文の方が全く関係ないのか、
うんうんうん、
それともやっぱりこれをヒントに調べていく方がいいのか、う
んうん、やっぱりその前回のそのモビーさんの出題とその最終的な答え合わせみたいな時にあったのは、やっぱり出題に対して答えがある程度整合性があって、うんうん、つまりそのおっしゃる通り、そのこういう振り方をしてるんだからこういう答えであるという、ある種のスマートさ、つまり全然関係ないところに最後だけ振るとかはやっぱりフェアじゃないわけですよね。だからやっぱりまあ革命の話から始めてるんだしっていうのは当然考えてしまいますが、一体こういうどういうことになるのかはちょっと ね楽しみなあたりでございます。ということで皆さんすでに分かった方いらっしゃるんじゃないですかね。歌丸アットマーク tbs.co.jp まで、なぜその答えに至ったのか理由とともに送ってください。あのこの理由が外れていても答えが合っていれば正当とみなしますが、
うん、はい、
はい、件名にはパリ土産プレゼントクイズなどスタッフが判別しやすい言葉を記入して、
うん、タイトルをね、
送っていただきたいと思います、はい、そして明日番組オープニングに問題文の最終ブロックを発表いたします。うん、 で、その時点でどのぐらい、ね、正答者がいるのか分かりませんけども番組の明日の番組エンディングで、正解を発表いたしますと、うん、正解と正答者ですかね、うんうん、発表しますと、まあ、いればですよ4人揃っていれば発表します。
でも今日中に正解を答えてくれた人がいたら、うん、その正解者がいましたっていう発表
はいましたという発表をしますが、まあ、はい、どなたがどうというのはちょっと言いませんけども、うんうん、はい、で最後に明日の番組の最後に全てを発表しますと、うん、でその後明日収録する放課後ポッドキャスト各種ねポッドキャストサービスで来ますがポッドキャストの方でまあ、改めての答え合わせとどの時点でどのようなロジックの正解の人、うん、これが面白いんですよね、うんうん、皆さんがどの時点でどう判断したのか、うんうん、これがあとそのタイムライン上で一番早く分かった人こうでそれから数十分後にこの人がこう、あ、
前回もそうでしたね、
はい、これがめちゃくちゃワクワクするんでこちらも楽しみにしていただきたいと思います、うん、ね、どんなあとどんなおっちょこちょいがどんなおっちょこちょいがおっちょこちょいな
先走ってね、
五平餅ってまいりましたから、うん、何度も言います。ボールペン返してさんのね、出題する前の五平餅ってね、五平餅を不正解でございます。
早すぎる。
早すぎる。さあ、ということで、皆さん、どしどし送ってください。もう一回言いましょう。1789年7月14日、フランス革命が勃発し、再びフランスの首都となったパリが、1956年に初めて、はい、振るってご応募くださいませ。
はい。
それでは本日のメニュー紹介いってみましょう。まずこの後すぐ特集コーナービヨンドザカルチャーはこちらです。祝アカデミー賞受賞記念アニメーション映画君たちはどう生きるかを日本最高峰のアニメーターはどう語るか特集フィーチャリング井上俊之さん、やったー、よいしょということで現在まだまだね、大ヒット中、うん、宮崎駿監督のアニメーション映画君たちはどう生きるか、私もあの2度目見直してまいりましたけどね、うん、この中に、この作品にですね中の人としてつまりアニメーターとして参加された日本を代表する神アニメーター井上俊之さん、その井上さんを招きしその制作の裏側ではどんなやり取りがあったのかどんな現場の苦労があったのかなど、うん、超超貴重なお話を伺っていきたいと思います。こんな君どう特集はないぞよと、うん、井上さんの話です。そして、
はい、11時台のカルチャーワンショットにも引き続き井上さんが登場します。今月2日に発売された対談集井上俊之の作画優等についてこの本の編著を手掛けたライターの高瀬浩二さんと一緒にお話を伺っていきます。
これは本当にですね、あの本当にアニメーションの、うん、まあ、実際の作り手その中でも、まあ、トップの作り手の皆さんが、うん、まあ、どのように作品を作っているかの読み解きでもあると同時に、まあ、その今のアニメーション制作現場が抱える、まあ、問題点というか、うん、その井上さんご自身の問題意識も含めてですね、うんうん、ちょっと今までにない角度の、うんうん、はい、あのアニメーション我々が見る解像度も上げてくれるすごい本でございます、こちらの話を伺っていきたいと思います。その後の新概念提唱型投稿コーナーは不愉快だけどいい話かもしれないのかといったメールを紹介する不愉快いい話、あと何回か残すばかりか分かりません。ちょっとしたらうないさんとやるのこれ最後かもしれません、
ね、もしかして
分かんないよこれね、はい、あの新コーナーの投稿次第でこういう風になっていくという不愉快いい話をお送りします。
はい、番組では皆様からリアルタイムの感想質問をお待ちしています。メールアドレスは歌丸@tbs.co.jp 歌丸@tbs.co.jp まで、読まれた方全員に番組特製ステッカーを差し上げます。また X、LINE、Instagram では番組の情報も発信していますのでぜひフォローしてください。さらに Apple、Amazon、Spotify などの各種ポッドキャストサービスで過去の放送や放課後ポッドキャストなど特別コンテンツも配信しています。
はい、YouTube ではこのスタジオの様子が、ね、生で見れますよ。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたしますということで、さらにエンディング、今日あった嬉しいこと、うん、通称今日売れもお待ちしてますんでね、ぜひね、ちょっと短めとかささやかでいいんで皆さん送ってください、はい、いいですか皆さん、1週間クイズ、うん、速報です。
え、
正解者1名出ました。
早い。
日本映画100年史その方にお送りすることは決定いたしました。ということで、やりようによっては正解に到達することができるということが証明されたわけですね。ちなみにパリ1956年とかぐらいじゃ簡単には検索できないみたいです、うん、それだけでは無理みたい、
うん、
何が
どうやって調べたんだろう。
さあ、ということで皆さんふるってご応募ください。
はい、
はい、ということでアフターシックスジャンクション2
いってみよう。アフターシックスジャンクション2。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードにゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えてゆこうスポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。